まあ、行動できないっていうのはいろんな理由があると思うんですよね。いろんな理由があると思うんですよ。人それぞれその事情っていうのがあるので、その事情っていうのを考慮して、もしアドバイスをするときっていうのはアドバイスしたいですよね。こちら側がこれやった方がいいとかっていう話はするし、こうした方がいいのになと思うことあるんですけども、それができない時っていうのは相手には相手の事情があるっていうのをまず分かっておきたいですよね。個人的な事情、それは環境の要因があるのか、なんか家庭の事情があるのか、会社での何かがあるのか、プライベートの何かがあるのか、まあいろいろと事情っていうのがありますからね。事情っていうのを分かった上で、なんで行動できないのかなっていうのを一緒に考えてあげると解決策っていうのも見えてきますよね。まあこの痩せたいけど行動できない問題っていうのは心ですよね。主にやっぱり心の問題ですよね。心の状態によって人が行動できるかできないかっていうのは決まっていくので、でそので行動できない状態っていうのは別の言い方をすると、そどういう状態か、なんで行動できないのか、そ行動できない人の状態を一言で言うなら不安とか恐怖ですよね。恐れ不安、何かを怖がってる、何か不安なことが ある心配なことがあるから動けないわけじゃないですか。そこを一緒に解消することができればですね、その動いていけるので。でも早子さんは自信がないという視点でお話をしてくれましたけれども、まあ、コツコツとですね、自分にできること、今日できることっていうのをやっていって、でその一つ一つが、その一つ一つの積み上げが自分の自信になっていくので、だからどうやってその小さな取り組みというのをやってもらうかっていうのを考えたいですよね。毎日毎日行う小さな取り組みが積み上がっていって自信がつくということもあるので、まあ、そもそもの根拠のない自信っていうのもありますけども、その積み上げ型で自信がつくっていうこともやっぱりありますよね。で一個一個積み上げていけばいいんですけども、それがなかなか大変じゃないですか。でどういうふうにしたらこの人はその積み上げができるのかなっていうのを一緒に考えていくのもダイエットカウンセラーの仕事なんですよね。まあ、何を言ってるかっていうと、できることを一緒に探っていくってことです。この人は何ができるんだろうっていうのを一緒に探っていくってことですね。何だったらできるんだろう、だからこちら側から何かしましょうっていう提案ではなくなるわけですよ。そうなると一緒にできることっていうのを探っていく作業なので、こちらの価値観っていうのを一方的に押し付けるのではなくて、できることを一緒に探っていくっていうことですね。じゃあ何だったらできるんだろう、毎日の取り組みとして、それはできるだけ簡単なものがいいですね。簡単なもの、今日できること、すぐできること、その人にとってですよ。こちら側がこれできるでしょっていうのを提案するんじゃなくて、今日できることっていうのを一緒に考えていく。例えば朝起きたらコップ一杯水を飲むとか、そういう簡単なことでもいいんですよ。コップ一杯水を飲むと、まあ、それが今までやったことがないことだったら新たな取り組みじゃないですか。その新たな取り組みによって、その人の心の状態っていうのは徐々に変容していくんですよ。徐々に変容していくっていうのは何を言ってるかっていうと、心っていうのは心の状態を良くしようと思ったらですね、領域を分けて考えると整理がつきやすくなる。何をすればいいかっていうのは見えてくるんですけども、心っていうのは一つのこう何かを総称したワードじゃないですか。でカウンセリングとかダイエットでもそうなんですけども、何かをしていこうと思った時にあんまりざっくりと考えると方向性が見えてこないので、まあ、そういった意味で今日は論点を明確にするっていうことをやってるんですけど、細かく見ていきたいんですよ。で心の領域も分けるとですね、3つの領域に主に分けることができるんですけども、この3つですね、心っていうのはこの3つの領域に分けることができます。3つっていうのは思考、感情、意思ですね。思考、感情、意思、こういうふうに分けて考えると何をすればいいかっていうのが見えてきます。で今言った話ですね、朝一杯コップ一杯水を飲む、例えばですよ、そういうことを決めてやろうとした場合、その人の心が変わっていくっていうのは何を言ってるのかというと、ここの部分のことを言ってますね。意思の力、意思の力っていうのは何かを決めるとか決断するとか判断するとか続けるとか、継続力っていうのはここに関わってるので、意思の領域の話ですね。ダイエットが続かない、じゃあスムージーを飲むっていうのを決めても 三日坊主になっちゃったとかですね、そのスムージーを飲むことが全然続かない、決めたのにできないっていう場合はここが弱いんですよ。その人は意志の力が弱いので続けられないんですね。じゃあどうやってその人のことを改善していこうというかというとですね、その人が良くなるためには、心の状態が良くなるためにはですね、もし今何をやっても続かない状態、スムージーがいいよともし話したとしてもそれも続かない状態だったら、そこが問題じゃないですか。続かないことが問題ですよね。だってそれ継続していけば変わっていくので、問題点っていうのはその人が行動が続かないっていうことが問題じゃないですか、今の話だったら。でその場合やりたいことっていうのは続けられる自分になることなので、そのためにトレーニングが必要なんですね。でどんなトレーニングっていうのを行っていくかっていうと、継続するっていうことは意思の領域に関わっていく話なので、この意思を磨くっていうことをやっていくんですよ。 で意思を磨くっていうことは具体的にどういうアクションに落とし込んでいくかというと、できるだけ簡単なことっていうのを毎日繰り返すんですね。心っていうのは汎用的な力、応用できる力を持つので、ことの大小っていうのは関係ないんですよ。大小っていうのは関係ないんです。小さなことでも大きなことでも、できたことはできた、できなかったことはできない、関係ないんです。何か取り組みが大きいから心の状態が大きく変わるとかじゃないんですよ。やったかやってないかなんですね。で朝一杯コップ一杯水を飲むっていうのはすごい小さな取り組みで、そんなことやって意味あるのかなと思うかもしれないですけども、心にとってみればとても意味があるわけです。どんなに小さなことでもいいからそれを続けていくと、自分は続けられる人間とかできたとか、そういうものが積み重なっていくので、やったかやってないかの話なんですね。だからどんなに小さなことでもいいんです。大きなことをやるとその継続力がすごいつくとかじゃなくて、小さなことでもいいので毎日繰り返し繰り返しやっていくと継続力っていうのはついていくんですよ。継続できない、意志の力が弱くて継続できない時っていうのは、どうやったらその意志の力が磨かれていくのか、継続できるようになるかというと、続けることなんですね。続けることで継続力ってつくんですよ。続けることで継続力がつく。いや、今は継続できる力がないから継続できないんじゃん。それなのに続けるってどういうことと思うかもしれないですけども、だから取り組みを小さくするんです。どんなに小さなことでもいいので、細分化して小さくして細かくして、必ずできることっていうのを設定してそれをクリアするんです。必ずできることを設定するっていうのがポイントです。意思の力を磨くときは、継続力をつけるときは、で必ずできることっていうのを設定するわけですから、必ずできるわけですよね。でそれをクリアするとできたという感覚が育つわけですよ。でそれを毎日繰り返していく。そうすることによって自然と意志の力っていうのが磨かれていくので、その人の継続力だったり、あるいは継続力だけじゃないですね、意志の力が磨かれていけば判断する力、決める力っていうのを磨かれていきます。そんな風になってくると生活が変わってくるんですね。本人がやってる取り組みはダイエットの取り組みで、意志の力を磨くっていうことをやっていても、そこが磨かれてくるとなぜか普段の生活が明るくなってくるんですよ。それはその継続力っていうのはダイエットのシーンだけで活用するものじゃないですよね。別にそれは仕事だってプライベートだっていろんなところで顔を出すようになるので、継続できる自分になって生活をするわけですから、人生は上向いてきますよね。ダイエットっていうのはそういうことができるものなので、ダイエットっていうその狭い競技のものであんまり考えない方がいいですね。それっていうのは汎用的な応用できる力が育ってるものなんだなっていうのも自覚すれば、そのダイエットの取り組み自体も楽しくなってくるし、自分がアドバイスする時も大きな可能性っていうのを提供してるんだなっていうのが分かると思います。あやこさんがお話をしたこの自信がないというのは、もしかしたら続ける力がないとか、そういう部分もあると思うので、私は何やっても続かないとかですね、結局どうせこれやってもダメなんだろうな、続かないんだろうな、みたいな状況もあると思うんですよね。まあ、そういう時は今お話ししたように、できることっていうのを細分化して、必ずできるものを設定して、それを毎日繰り返してやっていくと。まあ、そうすることによって、その人の自信というのも育ってきますね。まあ、それが全てってわけじゃないですよ、自信をつける。 他にも取り組みはあるし、根拠のない自信というのが生まれることもあるし、一つの方法としてそういうのがあるということでお話をさせていただきました。で、今はですね、ダイエットの解体新章ということで、ダイエットの痩せない問題というのを分解してお話をしています。で、時間軸に分けてお話をしているんですけども、ダイエット前は痩せたいけども行動できない問題、これが今、あよくさんが話してくれた部分ですね。で、次、ダイエットしてるのに痩せない問題、取り組んでるのに痩せないっていう状況ですね。頑張ってるのに、そう、頑張る意思はあるし動いてるけれども痩せないっていう問題ですよね。これをどうやって解決すればいいか。で、これを考えるときにですね、ダイエットの方向性というのを見定めていきたいんですけども、そのためにはこの問題を細かく分けて考える必要があるんですね。で、このダイエットしているのに痩せない問題に関しては5つのことに分けてお話をしていきますので、なんでダイエットしているのに痩せないのか。その1、やり方が合ってない。その1はやり方が合ってないからです。方法が間違ってるってことですね。自分に適しているものをやってない。太ってる時というのは必ず太ってる原因というのがあるんですよ。で、その太ってる原因を解決する取り組みっていうのを行えば痩せていきます。太ってる時は必ずありますから、原因っていうのが。で、ダイエットしてるのに痩せない場合っていうのは、その取り組み自体が太ってる原因を解決する取り組みになってないんですよ。別の言い方をすると、努力の方向性が間違ってるっていうことですね。例えばそれはどういうことかというと、水太りさんなのに水飲みダイエットを行うとかですね、水を大量に飲むような、1日3リットルを飲むようなそういうダイエットを行うとか、老廃物がたまって太ってるタイプ、ちぶとりさんなのにお肉をたくさん食べるお肉ダイエットをするとかですね、そういう的外れなことをやってると痩せないです。水飲みダイエットが良くないとかお肉ダイエットが良くないって言ってるわけじゃないですよ。水飲みダイエットっていうのも根拠もあるし、人によっては結果も出ます。お肉を食べるダイエットっていうのももちろん根拠もあるし、人によっては結果が出ます。でもそれを取り入れる自分の状態ですね、それがその取り入れたことによって良くなる状態なのかそうでないかってことです。だって水太りさん、水が溜まって太ってるタイプの水太りさんがですよ、むしろ水は出したいのに、水が溜まってるタイプはですよ、水を出したいのに水を大量に飲む水飲みダイエットしたら余計に水太りになるじゃないですか。あるいは老廃物が溜まってる、腸が汚れて太ってるタイプの人がですよ、お肉をたくさん食べるダイエットしたら腸が汚れてきますから、そうするとますます老廃物溜まりますよね。で、これは今はこういうふうに知識として伝えてますけど、お伝えしてますけども、実際によくあることです。これはカウンセリングの現場で水太りさんなのに水飲みダイエットをしてるとか、ちぶとりさんなのに老廃物をお肉をたくさん食べるダイエット、お肉ダイエットをしてるとかっていうのはよくあります。よくあるというかほとんどこれなんですよ。ダイエットしてるのに痩せないですって言ってる人の話を聞くと、むしろそのやってることが自分の首を絞めてるっていうことがよくあるんですね。でも本人は良かれと思ってやってるんですよ。良かれと思ってやってることが逆に自分の状態を悪化させてるっていうことになってるっていうことですね。で、客観的に見ると今の話って笑い話のような話じゃないですか。水太りさんが水飲みダイエットしてるって、そんなのおかしいでしょって普通思いますよね。でも本人からしてみれば真剣なんです。本人からしてみれば真剣にそれを信じて、私はこれをすれば痩せると思ってやってるんです。なんでそんなことになるかというと、見てるところ主体としてるものがメディアなんですね。メディア主体、メディアの情報、テレビの情報、ネットの情報っていうのが主体になってしまうとそういうことが起こります。 でそれは何を言ってるかというとテレビでモデルさんが綺麗なモデルさんが水をたくさん飲んで痩せたみたいなのをやってればやりたいと思うじゃないですか。あ、水飲めば痩せるんだ、私も頑張ろうと。で、まあ、これは実際にあった話なんですけども、水飲みダイエットをされている方が水太りなんですけども大量に水を飲むと。でもそれは本人にとってはすごくきついわけですよね。1日3リットル飲んだことありますか？飲めないですよね。きついんですよ、飲もうと思ったら。本人にとってはきついんですけども、でもやっぱり信じてるんでそれをやるんですよ。で、信じてるっていうのはもう一つあって、自分の中の神話ですね。ダイエットに対する神話というか固定観念ですね。ダイエットっていうのは我慢するものと思ってるんですね。今回こそは頑張って痩せる。だから 水を3リットル飲むのは結構きついけれども我慢して飲んでますということが起こるわけですね。それは自分の中でダイエットは我慢するもの、頑張るものと思い込んでるからです。だから何の疑いの余地もなく信じるわけですよ。だってテレビで綺麗なモデルさんがそう言ってたら信じますよね、水飲めば痩せると。それはそのモデルさんがその水を飲めば痩せる状態だったから痩せたんです。何回も言いますけど、水飲みダイエットが良くないって言ってるわけじゃないですよ。それなりにダイエット法っていうのは根拠があってエビデンスがあって出てくるんですけども、それを取り入れる自分の状態がそれに合ってますかってことです。気持ちは分かりますよね。気持ちは分かります。綺麗なモデルさんがそうやって言ってたらやってみようかなと。それはとてもよく分かります。でも変えたいのは自分の体なので、自分の体じゃないですか。なのでまず自分の体っていうのがどういう状態かっていうのを確認した上で、それを解決する方法っていうのを取り入れた方が痩せる近道っていうのを進むことができるわけですね。まずやりたいことっていうのは自分の体の状態っていうのを確認することなんですよ。基本的にダイエットで落としたいのっていうのは何ですか？体の何を落としたいですか？ダイエットで痩せたいなと思った時に体の何を落としたいですか？うん、脂肪というのを落としたいですよね。で、脂肪を落とすために食事を制限するとか、まあ、カロリーを制限するとか、そういうことってやるじゃないですか。カロリーをとても気にして生活をするとか、まあ、カロリー意識すると思うんですよね、脂肪を落とすために。できるだけカロリーの低いものを食べるとか、1日のカロリーの自分の摂取量というのを決めておいて、これ以上はいかないように、朝からこう食べ始めて、でカロリーっていうのを計算してって、あ、ここまで食べたからもう今日は食べられないみたいな感じで、ここから先は食べないとか、そういうふうにカロリーを徹底的に考えて生活をするとか、そういうことも起こりありますよね。でもカロリーを意識して生活をしてもカロリーを減らしてもなぜか体重が減らないことがあるんですよ。カロリーを減らしてもなぜか体重が減らない。計算でいけば減りそうなものじゃないですか。摂取カロリーと消費カロリーのバランスっていうのを考えれば、取る量を減らせば摂取カロリーっていうのを減らせば痩せそうなものですけども、頑張って頑張ってカロリーを制限してるのになぜか痩せないことがある。そんな不思議なことが起こることがあるんですね。それはなんでそんなことになってしまうのか、なんでそんな不思議なことが起こるかというと、実は体を太らせてる原因というのはこれだけじゃないんですね。脂肪だけじゃないんですよ。別のものも溜まって太ってるんですね。別のものっていうのは何かっていうと、老廃物が溜まって太ってる場合もあります。老廃物っていうのは何を言ってるかっていうと、食べ物のカスとか細胞の新陳代謝したもの、いらなくなったものとか、体の中に入ってしまった有毒なものとか、体の外に出したいものを総称して老廃物と言ってます。こういうものが溜まって太ってることもあります。あとは水毒といって、本来だったら体の中にある余分な液体ですね、それっていうのは 尿として出ていくんですよ。あの内臓機能っていうのがちゃんと動いてれば、内臓が正常に動いてれば尿として余分なものって出ていくんですね。余分なものが出ていかないっていうのは内臓機能の低下ですからね。溜まっちゃう、体の中に溜まるっていうのは、内臓が健全に動いていればいらないものっていうのは外にどんどん出ていくので、で水毒っていうのは一体何なのかっていうと、体に溜まっちゃった余分な水、本来だったら外に出したい余分な水が溜まってしまったものを水毒と言います。出したいものですね、出したいものが溜まっちゃってる状態、いらない水ってことです。でなんでこんなことになってるかっていうと、腎機能っていうのは関わっていて、腎機能が低下すると水の排泄っていうのが滞ります。なぜカロリーを減らしても痩せないのか、なぜ食事を減らしているのに痩せないのかって、そんな不思議なことが起こったら、もしかしたら私の体は老廃物が溜まってるんじゃないかな、水毒が溜まってるんじゃないかなっていうことを考えたいわけですね。なのでダイエットの最初の時点で、まずはどういうことが原因で太ってるんだろう、何が溜まって太っちゃってるんだろうっていうのを確認したいわけですよ。で痩せるためには何をすればいいかというと、これですね。痩せるためにはじゃあ何をすればいいかっていうと、ダイエットっていうのは毒出し、水出し、脂肪出しですね。毒出しっていうのは老廃物を出すっていうことです。毒を出して、水を出して、脂肪を出すと、この3つを出せば痩せていきます。これがダイエットの答えですね。何をすれば痩せるんですかというのは、毒出し、水出し、脂肪出し、これをすれば痩せていきます。なのでやり方が合ってない、一つ目のダイエットしているのに痩せない問題の一つ目としてやり方が合ってないと言いましたけども、もしカロリーを減らしても痩せないとか、まあ、そういうことがある場合は、老廃物が溜まってるんじゃないかな、水毒が溜まってるんじゃないかなっていうところを見たいっていうことですね。まあそのダイエットをしているのがカロリーを減らすっていうことだけじゃなくても、こういうことは考えたいですね。考えたいっていうのはダイエットの最初で、一体何が溜まって太ってるんだろうっていうところから、まあ、そもそも考えたいっていうことです。だってそこがずれてしまうと、何が溜まって太ってるかっていうのを確認せずに進めてしまうと、適当なことを選択する可能性がありますよね。自分に合ってないものを選択する可能性がある。そしたら痩せないんですよ。一つ目がこれですね。だ考えたいのは、今日お話をしているのは問題、論点を明確にするっていうことをお話ししてるんですけども、論点を明確にした上でどっちに走っていけばいいかっていう方向性の話をしています。こっちに行った方がいいんですよって、その全体像ですね、地図を見せてるような感じですね。で話を聞いていて自分が気になることとか疑問点というのが出てくると思うんですけれども、例えばじゃあ老廃物ってじゃあどうやって出すのとか、水毒ってどうやって出すんだろうっていうのが頭に浮かんだら、それはメモしといた方がいいですね。自分がこれから勉強する方向性とか、あるいは今そういう知識がないっていう状態であれば、これからその知識っていうのを身につけていきたいじゃないですか。でそういうのを明確にするためにもメモ書きとしてですね、老廃物出す方法って何なのとかっていうのはメモしといた方がいいですよ。水毒ってどうやって出すのとかっていうの、そこがこれから自分が勉強していく、身につけていくところなの で何を学んだらいいかとか、どういうふうにしたらいいかっていうのが、そのまだ整理がついてない状態だと思うので、その方向性が分かんないとか、何をしたらいいか分かんないっていう時は、なのでその方向性っていうか、全体像、全体地図をマップを見せてるっていう感じですね今日は。で2つ目、ダイエットしてるのに痩せない問題の2つ目はですね、太る習慣をやめてない